皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2018年1月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は紙幣の増発で食べている日本と世界です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。関東地方、非常に穏やかなお正月でございますけども、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。去年1年間もいろんなことがありましたが、今年は昨年申しました通り払いの年でありまして、払いというのは全部なくなっちゃうという意味ではなくて、意味のなくなったもの、それから汚れたもの、消えるべきものが消えていくと、すっきりする世の中だと言ってもいいと思いますが、同時にですね、今のこの時代のこの狂った部分がなくなるっていうことは、その次を考えなきゃいけないという意味で、そういう意味ではかなり慌ただしいって言いますか、よほどその、世の中のことをよく見て、原理原則をわきまえて行動しないとなかなか難しい年でもあります。一言で今の世界を言うならば、やはり紙幣の増発で食べている状況だと言っていいと思いますね。これは実は日本だけではないですね。まず基本的に、その紙幣の増発で食べているのはどういう意味かというと、その本来投資をした場合には、その投資の成果というのがやがて出てきます。投資の成果によって人々のその生活水準が上がり、同時にそれが、お金の意味でのリターンとなって戻ってくるわけですね。ですから、100お金を投入した場合に、いくら戻ってくるかということを考えると、それが100が、例えば50しか戻らなければ、それは投資は、付加価値は半減しちゃったと。で、その場合ですね、これ損しちゃった、っていうことになると、格好悪いんで、そこでもう一回金入れるんですね。100の分が50になったら、そこでまた100を入れます。で、またそれで半分なら50で、で、そんな感じで、どんどんどんどんお金を継ぎ足しながら、投資のうまくいかない部分を補っていくっていうのが、近年、国内外でものすごく流行ってることなんですね。投資が活発だとよく言われますけども、それは日本っていうよりも海外でですね、しかし、本当に採算に合ってるんだろうかと、いうことを考えると、非常に疑わしいところがありますね。最近はその投資の採算なんていうものをあまり気にしなくなったところがあって、その、なんか理屈をつけて金引っ張ってくればいい。要するに仕事さえあればいいっていうんで、何か変な理屈をつけて金引っ張っていくんですね。そうすると意味もない、なんか高層ビルがたくさん出てみたり、できてみたり、採算の取れない道路や鉄道がどんどん引かれてみたり、それからなんか無駄な、港がどんどん作られてみたりと、世界中そんなことだらけであります。で、要するに、お金を引っ張ってきてさえ、引っ張ってくれさえすればいいと。それで最終的に経済が自律的に浮揚する、いわゆる上数効果というんですが、お金を100投入して、それが、5年後なり10年後なり30年後に、いくらの数字を戻ってくるかという、この上数が1を超えてない、すなわち、投資した分が戻ってこないという状況なのに、どんどんどんどん金を突っ込んでるっていうのが、今、多くの場所で起きている現象じゃないでしょうか。先端産業って言われるものはですね、時間とともに性能が向上していきますから、最初にその行った投資が、損が出ることはよくあるわけであります。しかし、その、じゃあ後からやった投資ほどどんどんリターンが上がるかというとそうでもなくて、要するに、どの国も財政支援を相当積極的にやっていて、一帯一路だけではなくて、ユーラシア、アフリカの様々なその環境開発、交通インフラの開発も補助金だらけですよね。補助金だらけというのは要するに、金をもらってきてそれで工事をやってるっていう意味でありますから、元から本音の意味での採算は考えてないってことが多いんじゃないかなと思うんです。あと、例えば、証券市場なんかでもいろんなファンドがあって、いろんな投資をしておりますけども、本当に最後まで5年、10年、それこそ30年先の、30年経ったところで、最終的に反省してみて、この投資は良かったか悪かったかなんてことやってるって話は聞いたこともないですね。そもそもそろそろその、もう、今年、いや、去年ぐらいから、アメリカの30年満期国債の、償還が本格化してるんですね。 でもこの30年間アメリカの財政状況は悪くなる一方だったですね。今でも悪くなってまして、とりわけその中東の戦争でアメリカは7兆ドルの金を使ったわけですね。もうこれ致命的でありまして、もともとそのアフガニスタンに攻め込んだ国は滅びるというジンクスがあるわけでありますから、まあだからこの30年前にあの当時の金融危機ですね、87年の頃の金融危機の時に出した国債がいよいよ消化になって、でも状況はもっと悪くなってる。で、トランプ大統領はまた同じような、まあ、あの、減税を、当時と同じような減税するわけですから、まあ、それはもっとひどくなるんだろうと思うんですが、だからといって反省するわけでもなくて、もっと金突っ込んじゃうと。要するにこれ全部紙幣の増発なんだと思うんですよね。だから、その、まあ、先端産業とか、インフラの開発だとかいろいろ言うんだけども、今世界で起きてる現象っていうのは、ただ単に紙幣の増発によって、そのイメージをいち早く工事にして形にしてお金を分配しちゃうという、それが1にも2にも3にも来ちゃっていて、本当の意味でこの持続可能な社会を推進するための構造ができてるかっていうと、いや実は裏側を見れば屍類類だと。今ショーウィンドの中は綺麗にできてるんだけど、その裏側は屍類類だというのが多くの状況だし、しかもその出した金の分配の部分がなんかめちゃくちゃな部分が結構多いんで、だからそのテロも止まらないしですね、あるいはなんかそれこそ政府はどんどん妖怪を始めまって、溶け始めてますよね。ヨーロッパがもちろんそうでしょ。それから日本も安倍内閣の最初の勢いなんか全くないですよね。それからアメリカもそうなってきましたね。やっぱりその人々の不満がどんどん抑えがたきものになってきていて、ですからやはりこう、シワが寄る部分があるわけですよ。紙幣の増発によってその動かしてますから、そのもともとその本来の投資全部が明るくなるような投資じゃないんで、もともと無理があってシワが寄るわけですよ。それがそのまあ人々の特に貧しい人たちのところにも相当来てることは間違いない。移民難民の問題から始まってですね、貧困の問題相当来てることは間違いない。だからまあやはりこの2008年のリーマンショックで本当にあれ終わっちゃったんだとしみじみまあ感じるわけですね。本当にあれで終わったんだなと。だから2008年以降ははっきり言ってその花瓶の底が抜けちゃってるんで、上からどんどん水を継ぎ足すと。まあちょっと例え方は悪いですけども、福島第一原発のあの原子炉みたいなもんだね。そのしょうがないからどんどんどんどん水つぎ足すんだけども、下がそこ抜けてるから、入れた水どんどん下から汚染水となって流れ出してきてしまう。今そういう状況ですよね、世界はね。だから本当にこのなんていうかな、最近その本当の意味でのこの投資の採算、真面目に考えてやってるって話がますます聞こえなくなってきましたね。で、そういうことがだからあるのと、まあ並行してですね、まあその反映だと思うんですが、金融市場に情報が集まらなくなってきてますね。私なんか昔ウォール街の会社で勤めてた頃っていうのは、金融市場ってのは本当に不思議なところで、まあ金融市場って日本の金融市場もそうだったかもしれませんが、まあ国際金融市場ですね、本当に世界中の情報が集まってたって感じがしますね。やっぱりそれは限りなくその、希少な資源であるマネーを世界中に分配して、で、それで投資をやって回収して、それで金を戻して、また次に投資するという、いろんな意味での資金循環をちゃんとやらないと、もともと回らない世界でありましたから、やはりこの資金循環をちゃんとやるためには、ちゃんとした情報とちゃんとした判断が必要で、やっぱり金融市場には、国際金融市場には、非常に多くの情報が集まってました。だからもう、社会主義権だとか、資本主義権、自由主義権など関係なくですね、やっぱり金融市場を見てるとお金の動きの中から世界が見えるって部分はものすごく強かったと思いますね。だからそのまあマーケットに聞けば何でも知ってるというような状況っていうのはすごく当たり前だったと思います。しかしそれはだんだん衰退してきたんじゃないかと思うんですが、それでも90年代はまだやっぱりその、いわゆるグローバリゼーションの大ブームが世界中に広がりつつあるところでしたから、あの時はその金儲けの情報なんかは結構やっぱり金融市場で多かったですね。でもあの頃からやっぱりなんとなくですね、お金は、まあそのすればあるんじゃないかなという雰囲気がだんだん出てきましたよね。で、2000年代に入って、で結局その中国も行き詰まって、 2000年代に入ると中国は共産党自らが金をばらまいて自ら投資するって世界になりますでしょう。社会主義国の投資だからもともと真面目な採算なんか計算しないわけですよ。ひらめ人間たちのね投資でありますから、まあ日本なんかも最初からそうですよね。とにかく日本なんか昭和40年から国債の増発、国債の発行やってますから、戦後はね。だからその国債ってあれ償還させないわけですよ。借り借り買い替えだから、あれは、打ち出の小槌のたま、打ち出の小槌ですよ。国債ってのはね、返さないでいい金がどんどん出てくんだから、それはへりくつと人脈でですね、そう、へりくつと人脈で金を引っ張ってくるってのは日本の財政の世界で、だから特に90年代以降はそうですね、金を引っ張ってこれた銀行は助かった。引っ張ってこれなかった銀行は潰れた。まあ、こんな話がそこら中にあるわけで、まあ、日本なんかの場合はですから、まあやっぱりその特にデフレだっていう言い訳でですね、まあ損しても仕方ねえやというようなところからね、もともと採算なんか気にしねえんだというような話になっちゃったもんで、まあ構わずその金を、ばらまくようなことになって、紙幣増発の金ばらまくってことになったんですが、世界もどんどんそうなってきたように思いますね。特にそのイラクアフガン戦争ですね。あの戦争の採算ってのは昔はアメリカはものすごくシビアだったという気がするんですね。ベトナム戦争の時も、ものすごいその、後で計算やってましたしね。やっぱりその、ものすごくその経済的な観念で戦争っていうことを考えるのはアメリカ得意だったと思うんですが、アフガン、イラク戦争からそれがすっかり崩れた感じがしますね。まあ、目論見外れたんですね。ボロ儲けするはずで始めたわけですよ。特にそのイラク戦争は。ところが、そのボロ儲けの目論見が見事に外れて以来っていうものを、戦争の採算なんてことを考える余裕が全くなくなっちゃって、むしろ秘密資金をどこまでもつぎ込んで、この戦争をとにかく、まあ、自分たちが勝つまで続けるしかないと。で、続けるためには、やっぱりその次から次へと戦争を起こして、むしろその戦争を起こして予算を引っ張り出すしかないという、そういうとんでもないその、なんて言いますかね、ジレンマに突入したって感じがするんですね。その結果のトランプ大統領が言ったように去年の末にですね、アメリカは愚かにも7兆ドルもの資金を中東に投入してしまったということになってしまったわけです。ですから、ね、完全に採算割れで、だからこの、特にその、まあ、戦争屋たちがですね、謀略によって戦争を起こして、裏金を使って戦争をやるってことになると、もはや戦争の採算と言いますか、戦争経済の採算、あるいは経済全体、財政全体の採算っていうことが全くわからなくなるわけですね。で、それはヨーロッパでもどんどん同じようなことになっていって、で、ですからそんな感じでこの採算が全くわからないままに、その企業もどんどんどんどん、政府はどんどんどんどん金を出していく。で、企業もその中で仕事していきますから、セキュリティ関係の仕事なんてのはすごくやってるわけですよ。特にアメリカの会社は。あんまり公表しませんけども、軍事関係、セキュリティ関係の仕事ってのはものすごいものがあって、特に通信関係の会社はあれで飯食ってんじゃないですか？あんなんだって採算関係ないんだよね。なんかその国から予算持ってこれこれこういうデータ出しゃお前この分その分だけ手間賃払うよってね計算でやりますから、あんなの採算なんか全然関係なくて、だからやっぱりあのイラクアフガン戦争の頃から投資の採算ってことはあまり気になんなくなってきちゃった、っていうか計算できなくなってきちゃった。でそこへ極めつけがやっぱりリーマンショックですよね。リーマンショックになるとどうやったってこの借金返さないと、どうやったってこれ、紛争決算する以外に生き残る道がないんだという確信が各国首脳の間に生まれたんだと思うんですね。もう紛争決算以外に生き残る道がないと。そうしたら話は簡単ですよね。どんどん金ばらまいちまいと。そうするとはっきり言って、その、金融市場、国際金融市場が世界の投資の中枢であることはもはやなくなりましたよね。だからもう各国の財政、それから中央銀行が金を出しまくりですよね。中国だってそうですよね。金を出しまくりで、でそのまあ、なんて言いますか、文句言うやつはですね、みんなこの取り締まっちゃうという、なんかものすごい警察国家みたいなやってますでしょ。でもまあ結局そうやってそのまあみんなを騙して投資させるってるんですけども。果たしてそのやっぱり今の技術ってまだまだ中途半端なものが多くて、本当にそのバランスよく世界の人たちがこの幸せに暮らせるようなインフラ基盤が整いつつあるかっていうと、そうでもないんですよね。やっぱりその19世紀的なその貧困というのはもうほとんどなくなったと思うんですが、しかし逆に今 不安定なんですよね。例えば金融市場暴落した時に経済みんな止まっちゃいますよね。下手したら情報通信まで止まっちゃう可能性あるでしょう。だからそんな不安定さを考えた時に、なんかものすごくそのやっぱりその危険でございますよね。それからどの国も、あるいは個人も家計も、個人もそれから企業も借金が多い。借金がある限度を超えると、それ退場になっちゃいますね、経済のフィールドから。で、それどうするかって何も決まってないんだよね。だからまあなんかそんなの考えてみると、本当にその持続不可能な投資をどんどんやってて、だから結局のところその紙幣の増発で自分たちだけ金回せばいいっていうところに行き着いちゃったんだと思うんですよね。で、その金融市場が情報の中枢機能を本当に失ったのはやっぱりイギリスの EU 離脱、これからそのトランプ大統領の登場以降じゃないですかね。だから2016年ですよね。2016年頃からなると、もうシティでも、それからウォールストリートでも、ほとんど情報らしい情報入ってきてないんじゃないんでしょうかね。それは情報はたくさんありますよ。だけどなんかみんななんかね、証券会社の宣伝文句みたいな話ばっかで、本当の話はどうなのっていうことを言うと誰も知らないんだよね。本当一体どうなってんのよってこと誰も知らないで、で、だから結局情報が集まってこなくなったんじゃないですかね。金融センターにね。どうもそんな風に見えますね。じゃあその政府に集まってるのかっていうと、それは全くだよね。イギリスでもアメリカでもあんな風に舵切りましたから、もはや政府そのものが、どういう存在なのかよくわからない。建設的破壊、創造的破壊のために今この首相、あるいは総理大、大統領をやってるのか。あるいは今の体制を続けるために首相大統領やってるか。まずそこが非常に見疑わしいわけですね。創造的破壊のために今首相をやってる、今大統領やってるってことになると、それは既得権力にとってみれば敵対勢力ですからね。そのあたりがよくみんなわからない。そうするとやっぱり情報は一つに集まらない。分断化されてくる。ますますその金の取り合いが激しくなる。どうもそんな感じですね。で、やっぱりこの先を考えますと日本なんかもそうなんですが、まあその財務省がですね、まあ夫婦言いながら毎年毎年あっちこっち金をばらまいてんですが、結果として見たときに日本の衰退は止まらないものがある。しかしそのばらまいた分だけ、なんか人々や地域に元気が出た分は元気が出た。なんかある種の試行錯誤の研究開発資金みたいな形で、この20年ぐらい政府が金を出すと考えればそれはわからないでもない。とりあえずこれ金渡しとくから、この金でとにかく未来を考えとけと。もうこの金は政府の金で返さなくてもいい金だから、採算ベースは気にしないから、まあ領収書と報告書だけ作っときよろしいという金がばらまかれたというふうに考えればまだわかりやすいですね。で、しかしこれはもう限度があって、でそうするともう今金がだんだん絞られてきてますから、予算の分取り合戦も熾烈を極めてますよね。防衛費だとか、それから社会保障費なんかどんどん伸びていくし、でもその先って考えると、やっぱりこれ紙幣の増発だけで終わらない世界があって、いよいよ今度は本当に投資を回さなきゃいけないんですよね。この投資をやってダメならもう国も終わりっていうのはそんな風になるわけですよ。それこそ明治時代なんかそうですよね。日清日露の二大戦争があって、あの戦争に負けたら全部終わりと。それに向けてその戦争に勝つためにどんな投資をしていくのかみたいな話があったわけですよね。だから、まあ、昭和の場合はですね、中国大陸や、アジアや南方に出てって、この投資が失敗したら終わりで、本当に終わりになったわけですよね。命がけの投資ってやつね。だから、これからはある意味で言うと、日本も世界も、この命がけの投資ってのはやっぱいるんでしょうね。日本の場合は、だからこの20年ぐらいは、まあ、国中が研究開発の投資の時代だったと。ここでいろいろ考えてくださいと。金も絞られたところ絞られたなりに考えてくださいと。どうするのかと。未来のことも考えてと。これはいつまでも続きませんよと。これを踏まえて今後どうするんですかということをやっぱり迫られた。ある意味で言うと、なんか非常に軟着陸できた方だと思うんですよね。まあ大企業だってですね、結局金は溜まってんだけど、結局そのどうやったら本当に投資の財産合うかわからないから、金投資しなかったわけですよね。さあそうなってくると、ここで特に日本なんかの場合は本格的な投資を始めなきゃいけませんね。そのためには国がやっぱり一つにならなきゃダメですね。大きな方向に向けて動かなきゃいけなくて、そのためには今のような小さな政策の寄せ集めでは全く不可能だと思いますよ。 もっとなんか革新的な技術と申しますか、それこそ大宇宙の物理学みたいなものを入れながらもですね、入れながら全くその今までと違う結果が出るというようなものを真ん中に持ってこないと、おそらく国が一つにまとまって投資するってことは難しいんじゃないかと思うんですね。原子力のこと一つ取ったってそうだと思うんです。そんな意味では今年はですね、未来に向けて大きく行動しなければならない年だと思いますし、世界は改めてこの紙幣の増発ができなくなって、それでも潰れた場合どうするかという現実に直面するという慌ただしい年じゃないかと思いますね。さあ皆さん、今年も頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、紙幣の増発で食べている日本と世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。